はい、それでは第7項落ちくぼ物語ですね。まあこれは作品名そして時代区分大丈夫だと思いますけれども、平安時代に成立した伝記物語あるいは作り物語の一つと言われてまして、でこの平安時代に成立した伝記物語は他に竹取物語とうつほ物語っていうのがありますよね。まあその辺出典解説で後でまたやりますけれども、内容がママ子いじめなんですね。で面白いですよね、洋の東西を問わずこのママ子いじめというのがテーマの物語、有名なのがありますね。それはシンデレラですよね。でママ母にいじめられるママ子みたいなものが一つテーマになってまして、で日本においてもこの落ちくぼ物語はママ母がママ子をいじめるというお話で、かつこうハッピーエンド的な結末もかなり近いんです。要するにこのいじめられて育ったママ子は王子様みたいな貴族の男の人と無事に結婚し、そしてその男が、まあ、恨み返しという形で自分の奥さんがいじめられていた側のママ母とかね、そういう人に自分の奥さんの代わりとなってこう復讐を果たしていく。なんか似てますよね、シンデレラなんかとね。なんで洋の東西時代的にまあ似たような時期というか古い時代にこんなものが共通して物語として存在しているのかと考えてみると、実はやはり昔はお母さんとかが早めに亡くなってしまって、新しいお母さんの元で育てられる子供が多かったっていうことなんですよね。当時やっぱ子供を産むことによって体にものすごく負担がかかり、で産後の日立ちが悪くて亡くなってしまう女性の方っていうのはたくさんいらっしゃったわけで、でそうすると男とすると新しい妻を迎えざるを得ず、でその妻によって前の妻との間で生まれた子供を育ててもらうしかなかったわけですよね。でそうするとまあいいお母さんもいたのかもしれませんけれども、新しくママ母となった人が前のね子供ママ子をまあ本当に愛情を持って育てられるかというとなかなか大変ですから、ママ子いじめをしながら育ててしまうっていうことが日本に限らず、まあ、西洋でもいろんなところでもあったんでしょうね。はい、ということでテーマとしてママ子いじめが一つのテーマで、実は同じくママ子いじめの物語というのが鎌倉時代の住吉物語っていうのでもテーマとして描かれているんですね。ですから文学史としては、まあ、住吉物語も同様にママ子いじめが物語、ママ子いじめ物語なんだっていうのは覚えておきましょう。でテーマ問題としては問録の内容合致、それから実はこれ上智大学の問題なんですけれども、上位から難関大に向かっていっているこの極める古文シリーズ4巻目なんですけれども、もう助動詞は当たり前、そして助詞の意味まできっちり覚えていこう、あるいは敬語まで踏み込もうというところで各1項から6項までいろいろテーマとして話をしてきたわけですけれども、特に上智大学は助詞がよくポイントになる大学でして、で今回問1、問3、問4で助詞がポイントになる問題というのが出てますね。ですから助動詞とか同型品詞識別はちゃんと制覇して、でまあ上位台ぐらいまで、あるいはセンターの文法くらいまでだったら十分得点が取れるという人でも、さすがに助詞っていうことになってくるとまだ文法的な知識が完璧っていう人ばかりではありませんよね。ですからこの第7項の落ちくぼ物語をやると同時に、できれば文法ゴロゴ、あるいは自分の持っている文法書で助詞をきっちりと極める、完全にしていくっていう作業を並行してやってもらうといいと思いますね。はい、それでは合格点40点、高めですよ。はい、この40点いけたかどうかも、まあ、踏まえた上でしっかりと僕の話を聞いていってください。じゃあまず問いの1番、あですけども、つこをまつる語たちの数に何おぼさずですが、まあ、品詞分解すれば、つこをまつる足す語たち足すの足す数に足す何足すおぼさ足す図と、その時に、まあ、助動詞はここでは文末の図しかありませんからこれはいいとして、ダニですよね。ダニっていうのはダニに責めてもらうだけでもさえは幸せ、責めて何々だけでもっていう最小限とさえという類推があるわけでして、で特に類推の方が結構難しいんですね。何々にさえなんとかである、まして何々はどうだみたいな訳ですから、まして以下が省略されてたりするっていうところもポイントになりますね。で選択肢を見ると4を除いて全部類推の役になってますから、まあ4は×だろうと分かり1個切れる。で次に今度はおぼさずのところの口語訳、まあおぼすは尊敬語でず お思いにならないと打ち消しで訳すわけですけども、そうするとそこの訳が当てはまらないものがどうだみたいな形でだんだん絞っていって、で最終的に正解を選ぶわけですね。でまあ、ここはやはり文脈判断も必要な問題ですから、さすが上位大ということですけれども、やはりまずはこの口語訳問題は品詞分解をして、で助動詞助詞そういうところ確実なところから押さえていった上で文脈判断をして正解を選ぶと、こういうふうにやってくださいね。はい、それから問いの2番、これもまあ同じですね、やり方はね。ですからまあさすがにっていうのが重要で、まずはさすがにを語呂で確認してみようと。そうするとさすがに忍者とは言ってもやはりっていう語呂で、何々とは言ってもやはり、そうは言ってもやはりっていうところから、実はズバリ一発1って決まっちゃうんですね。ただそのこれだけではやはり危険です。つまり問1でもやったように、より確実なところっていうのを抑える意味においては、単語の意味っていうのは意訳されたり文脈判断でずれてきたりする可能性がありますから、直前の内容名をつけむとすればっていうところの依然形たすばですよね、ここをしっかり押さえて、その上でそうは言ってもやはり何がどうなのかっていうところを捉えた上で内容的に正解を選んでいくと、こういう形でやってくださいね。はい、それから問3番が助詞絡み第2弾ですよね。稚語よりラウタクやおぼしつかずなりにけむということですけれども、まあ、ラウタシとかやとかけむとかっていうところもそれなりに重要なポイントなんですけれども、実は選択肢見るとそのあたりは対応するものがあったりする。でずっていう打ち消しの助動詞に注目すると4番が落ちたりとかするんですが、実はポイントはよりなんですね。よりなんですね。でよりというのはこの場合格助詞ですけれども、意味がたくさんあります。でそこに90ページに書いておきましたが、比較、時間、空間の起点、経過点、手段、方法、即時条件ね。それでこのよりが一体どれで使われているか、どの意味で使われているかっていうと、稚語よりですから、稚語の時からですね、子供の時からというふうに時間の起点を表しているわけですよね。でそうなると何々よりというのを比べてというような比較で訳しているものとかを落としていって、結局は正解にたどり着けるわけでして、格助詞よりの用法、これはなかなかみんなマスターしている人少ないでしょうから、きっちりと最初に言ったように文法語録語で助詞を体系的にマスターしていくというのを今回の目標にしてください。はい、それから問4番、続けて助詞の問題第3弾ですが、かばかりのことをだに、まあだにがまず出てきている。で、物上にしたまうは何を役にせむとならんというところの、今だにでいくつか絞った後の、実はかばかりのばかりですね。かばかりのばかり。このばかりっていうのは副助詞で、程度か限定なんですね。で、なんとかばかりっていうのは、なんとなくその程度のくらいっていう訳をするのが多いように思いますよね。で、そうすると、例えばそのくらいほどっていうのを覚えてればいいかと思いますけれども、実は限定のばかり、だけと訳すのが上位から難関台には多いんですね。で、とにかくそのばかりの訳があるのかないのかっていうのを見ると、まあ、ここでは実は程度というのを表してますから、それに該当するものを残せばいいんですけども、実は皆さんが受けるであろう上位から難関題は2番の限定の意味、何々だけと訳すばかりも絶対覚えておいてくださいね。ここではまあ程度ですから、1番だけでも十分で、直感的にある程度当たる範囲ではあるわけです。だからまあ偶然というか、たまたま限定のばかりを知らなくても今回は大丈夫なんですけれども、やはり助詞を制覇しろということにおいては副助詞は特に重要ですから、だにとかばかりとかのみとか、そのあたりの意味をしっかりと文法語録語等でマスターしておくようにしてくださいね。まあ結局はそれで絞っていった後に指示語ですね、かばかりのかっていうのが指している内容で、これで正解にたどり着くということですから、今回はだにとか、それからばかりとかね、途中よりとか出てきた、まあ、助詞の制覇っていうものをぜひぜひ目標に掲げてください。はい、そして92ページで副助詞をまとめておきました。ダニすら飲みなどさえ芝刈りまでする。ダニや飲みが芝刈りするんですが、 そこはあの読み方としては C ばかりまでするとちょっと切らないといけないんですけど、だにすらのみなどさえ C ばかりまでというのが副助詞で、だにすらのみなどさえ C ばかりまでするわけです。重要なのはだにがダントツ、最小限か類推かを見分ける、特に類推は大事ですね。あの国公立の二次試験の場合は自力で考学させられますから、まして以下の内容を自分で補って訳す。例えば例文で言うと、家のあたりだに今は通らじ、家のあたりさえ今は通らない、もう通らない、ましてや本人に会うこともないみたいなね、まして以下を文脈で判断する。ここはあの赤字になってるましてや本人に会うこともないっていうのはあくまで前後があって判断するわけですから、この家のあたりだに今は通らじだけでわかるわけではないんですよ。その前後に本来あってまして以下の訳を文脈判断上入れていくっていうことなんですよ。はい、一つの例だというふうに捉えてもらって、何の類推の場合のまして以下、言外に省略されているものを文脈に補って訳すっていうのは、その文章文章に応じてやれる力をつけてくださいね。それからさえっての太字になってますよね。さえが天下で、その上何々までもって訳すんですよ。意外に重要というかかなり重要。それから死は死の識別問題で重要で、特に訳をする必要がなく単なる脅威だっていうやつですよね。まあ、このあたりもぜひ文法語録を見ておいてください。そして問いの5番、これはまたいわゆる落ちくぼの勤務の気持ちを表している傍線の説明問題ですが、いかで足すなお足す消えうせ足すぬる足すわだ足すもがな、まあここはやっぱりね、もがなっていうののその自己の願望をどういう気持ちで願望、何を願望しているかっていうところを見ていくわけで、要するにここでは消えうせたい、この場合の消えうせるっていうのは死にたいっていうふうに取れるかどうかですね。はい、もう存在自体なくしてしまいたいわけだから、消えてなくなるっていうのは家から抜け出すとか姿をくらますではなくて死ぬことだと取れるかどうか、これは現代文の力でしょうね。はい、そしてもう一つのテーマ問題、問い6番、内容合致ですけども、まあ、先ほども言ったように上位大学になってくると、まあ、難関大ですね、もうね上智ですから、上智というレベルまでなってくると、訳せて当然、分かってて当たり前で、その上でちゃんと現代文的な力で内容合致とかを丸とか×つけていけるかどうかっていうところでいくと、例えば中とかを使うとかね、主語を間違わないでちゃんと判断できたかどうかっていうあたりを一つずつ丁寧に判断しながら、合ってれば A、 間違ってれば B っていうのをつけていってください。で、一応合格点自体がね40点っていうことで高めですから、問い録はやっぱ間違えられないですよね。その意味では内容合致は間違えられない。で、しかもこういう形で A とか B とか選ばせる大学は、実は今回僕の配点は問い録番1つ3点の5つで15でしょ。ところが本番って実はそうじゃないと言われてるんですね。減点法っていうのを使うと言われてます。どういうことかというと、例えば今回5つ全部あったとして15点だとしますよね。で、そうすると1つ間違えた場合は3点かける5であれば1つ間違えたら12点ですよね。ところが減点法は4つあってて1つ間違えてると考えるんです。その場合4つあっていれば3、4、12ですけど、1つ間違えてるからそれから3点引いて 12-3 で9、つまり5つ全部合えば15点、1つ間違えると9点になってしまうんですね。で、2つ間違えた場合は3つあってて2つ間違えてるわけだから 9-6 で3点で、3つ間違えたらもう0点ですね。という形で劇的にその得点差をつける形のものに持ってくるのが減点法と言われてるんですが、実は上智は減点法じゃないかとか言われたりしてますね。あと、私立で言うと中央大学なんかの内容合致 A か B かとかっていう問題があるんですが、現代文公文通じて中央のそうした内容合致系の問題は減点法ではないかと言われてます。まあ、採点とかね、配点はちょっとわからないんですけれども、劇的に差をつけているんじゃないかと言われてますから、やはりここは5つ全部合わすつもりできっちりいかないと、特にこうした難関大は一気に合格点から不合格点へね行ってしまいますから、きちっと全問正解するようにしてください。はい、その意味では本当は問1から問5までで1つ、問6は全問正解で43点っていうのがね、一番今回はいい目標点かというふうには思います。さあ、それでは出典解説最後やりますと、落ちくぼ物語は竹取うつほ落ちくぼという順番で作られた伝記物語、別名作り物語の一つなんですね。 じゃあ語呂で覚えましょうということで、竹取うほうほくぼみに落ちた電気ショック、竹取うほうつほくぼみに落ちた落ちくぼ、電気ショック、電気物語、あるいは作り物語と言われるもので、でこれらの作り物語に影響を受けで集大成したのが源氏物語ですよね。でただしもう一つの物語の系列というのがあって、これが威勢のいい大和くんが平中杯と歌うたうという語呂があるんですけど、伊勢大和平中という歌物語をまとめたものがやはり源氏だということで、源氏物語は今言った歌物語とそれから落ちくぼ物語が属している電気物語、この2つをね合わせ持ったものだというあたり、次の第8項でまた話をしますからね。はい、それではこの後古文と公約のコーナーへと進んでください。